皆さんこんにちは。京都若良島上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、5月7日第173回目の配信です。大型連休も一応終わったという方もね、多いんではないでしょうか。私はこの連休中、電車の京都駅で降りる人の多さに本当にびっくりしました。また高速道路もね、京都の出入り口でかなり混雑していましたね。皆さんこの連休で京都のあちこちへお出かけになったのではないでしょうか。葵祭りも無事、西洋大さんの禊の儀式も終えて、あとは12日の御影祭り、そして15日金曜日の本番を迎えるのみとなりました。来週ね、葵祭りの日のお天気がいいといいですね。さあ、それでは新緑の季節となりました5月の京都で行われる様々な行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。非公開文化財特別公開がいよいよ5月の10日までとなりました。上賀茂神社、下賀茂神社、そして岩倉の実相院や岩倉智美の旧宅のほか、千音院の三門、仁和寺、妙心寺の塔頭などが特別公開されています。一箇所大人800円、中高生は400円となっています。時間は午前9時から午後4時まで。お問い合わせは京都古文化保存協会へどうぞ。電話075-561-1795番です。次に、今週末5月の9日土曜日と10日の日曜日の2日間、嵐山大井川あたりで嵐山の蘭京フェスティバル2009が開かれます。渓谷に囲まれた自然の中で行われる船上、船の上での音楽祭で、川べりには屋台村もたくさん並びます。9日の土曜日には午後2時から和太鼓が演奏されます。そして午後6時からはバイオリンの演奏があります。2日目の10日日曜日午後2時からと6時からはフォークの演奏があります。船に乗って楽しむ方は当日3000円となっています。お問い合わせは嵐山通船、電話075-861-1627番へどうぞ。5月の10日日曜日に東山区の今比叡神宮で今比叡祭りが行われます。今比叡というのは新日吉と書いて今比叡と読みます。このお祭りは800年もの歴史がありまして、妙法院の門跡も参加され、崩落の儀式が行われます。神社の方が祝詞を述べ、そしてお寺の門跡が読経をするという神仏混交の珍しい光景が見られます。このお祭りは正午から始まります。お問い合わせは今比叡神宮、電話075-561-3769番へどうぞ。場所は東山七条智積院の北東にあたります。さて、来週末から大原の里でおはらめ祭りが開かれます。5月の16日土曜日から31日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時までですが、雨天の場合は中止となります。おはらめの装束を身につけて緑あふれる静かな大原の里を散策できます。着付けは無料ですが予約が必要です。また様々な時代のおはらめの衣装を着た女性が歩く時代行列は5月の17日日曜日の午後1時から3時にかけて行われます。お問い合わせは大原観光保証会へどうぞ。電話075-744-2148番です。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はまず 第5次さんのニュースからお伝えしたいと思います。昨年の夏8月の24日に、なんと落雷によって上醍醐の順庭堂という、ね、お堂が焼失したことを皆さん覚えていらっしゃいますか。第11番札所にあたります順庭堂と、ね、そのご本尊が焼けた後は、まあ、それまでちょうどドイツで開かれていました時報展で出品されていた順庭観音像を新たにご本尊としてお迎えし、そしてこれまで上醍醐への登山口にあたる女人堂という場所を、まあ、代わりの札所としてね、その厨子に収められていました。その観音様がこの度下醍醐の金堂でご開帳されることになりました。この観音様は高さ31センチ強の座像で、江戸時代の寛政10年1798年に作られたものです。ご利益がですね、延命や子授け、安産、子育てなどの、信頼があるようです。その順庭観音様を5月の1日から第5次ではご開帳しています。期間が11月の30日までとね、割と期間が長いんですけれども、醍醐寺は自然豊かな場所にありますので、いろんな季節に行ってみたいですね。お問い合わせは醍醐寺電話 075-571-0002 番へどうぞ。さあ、もう一つ旬の話題をお届けします。5月の1日から鴨川の納涼床が始まっています。鴨川の西側、西岸の2畳から5畳にかけて、およそ90店が営業していて、とりわけ5月の床はさつきの床と呼ばれていて、まあ、お店によってはお昼も営業しています。川風に吹かれるとね、ちょっとね涼しくってとても気持ちいいですよ。また5月はポント町の鴨川踊りも開かれています。舞妓さんたちの踊りを楽しんだ後、床でお食事するというのもいいですよね。鴨川踊りは5月の24日日曜日までとなっています。ポント町のかぶれん場はポント町3条から南へ下がったところにあります。お問い合わせは 075-221-2025 番へどうぞ。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第173回目はいかがでしたでしょうか。京都では修学旅行生の姿をよく見かけるようになりました。最近ではグループごとにタクシーで観光するのが主流のようで、タクシーの運転手さんにお聞きしますと、もう生徒指導が一番大変ですよということでした。運転と観光案内、そして生徒指導のね、三役をこなす京都の観光タクシー運転手さん、とても大変そうですが、それでも楽しそうでもあります。皆さんも京都に修学旅行でいらっしゃったことがあると思うんですけども、まあ、京都というところはまた大人になってから訪れると、見るポイントや感じるポイントがね、かなり違って楽しめる街だと思います。ぜひまた京都にね、大人の修学旅行に来てください。さあ、そして KBS 京都プロジェクトからのお知らせです。毎年春と秋に無料でお配りしています京都駅発ポケット時刻表、無料配布が始まっています。詳しいことは京フォトをご覧ください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。